Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. みなさん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、7月も最後の土曜日。
そうですね、最後ですね。
そうですよ。そして新潟、もうやっと梅雨明けしまして。
梅雨明けしましたんだっけ。
はい、7月21日にしましたね。
だって今週いっぱい雨降ったじゃないですか。
そうなんですよ。実は梅雨明けしてからが、なんか梅雨らしい天気になりますよね。
はい、なんか空梅雨だったとかなんとかって聞いたんですけど。
そうそう、なんかあっという間の梅雨だったのかなっていう感じもしますけれども。さあ、これからは夏がやってきますよ。
はい、いいですね。
でもアニャもすっかり夏のモードなんですよね。
あ、すっかり海開き成功いたしまして、はい、もう皆さん気温高いのでどんどん泳げばいい。
そうですか。
ゴミは持ち帰りでお願いしますね。はい。
先週はね、台風が来ていて、週末ちょっと天気がいまいちだったんですけど、アニャの海開きはその前だったんですよね。
そうです、その前、2週間前ですね。はい。
海冷たくなかったですか？
全然です。ちょうどいいです。生ぬるくじゃなく、ちょうど寒くない程度、冷たくない程度の暖かくもなく、うん、フレッシュな感じでしたよ。
あ、そうですか。はい、
もう思わずティトラポートまで泳ぎ、みんなにほーって言われました。ちょっと嬉しかった私だけど。
いいですね。そんな姺もブログにアップされてるんですね。
いえ、海の姿は海の姿でアップされておりますので、うん、はい、
海の姿だけしかないよね。
あ、そうですね、もちろんです。はい、汚れな感じで、はい、
そうですか、うん、ぜひアンニャの姿もブログにアップしてい
ただきたいな。皆さん想像してください。
は
い、
想像で。さあ、皆さんもね、そろそろ夏休みという方も、学生さんの方いらっしゃるかもしれませんが、うん、そろそろ夏休みの予定も立てたいとこなので、この番組を聞いてお楽しみいただきたいと思います。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、今日のオープニングナンバーはちょっとファンキーな感じです。
そうですね、まあ、ちょっとレッキーな感じでも、早すぎずということで、ダウナンダってオーストラリアのことと言いますよね。
はい、そうですね。
はい、なので今日は特別なお客様が。
はい、そうなんです。実は先週3連休だったじゃないですか。はい、そんな中にうちには外国からのお客様がお見えになりまして、
お客様というと、
はい、いとこに当たるんですけれども、ちょっとこうステップいとこっていうんですかね、
はい、
うん、そんな感じで、うん、いとこのご夫妻がお見えになったんですけども、
オーストラリア、
はい、
出身の親戚、
オーストラリア出身だからオーストラリア人なんだけれども、インドネシアでお仕事をしていて、インドネシアから日本に来ます
。ああ、なるほど、そんなに遠くないですね。
そうですね。
じゃあ、いいですね。
はいはい、でまずは大体その日本の観光名所というと、東京と京都、
はい、東京と京 都、はい、
日本初だったので大体そのね、そのベーシックなところは抑えて、はい、で最終週 その先週は新潟に4日間
い
らっしゃったんですよ。
いいですね。
でまあね、2ヶ月ぐらい前からどこに連れて行こうかとか、
うん、
何の食事がいいのかなとか、うん、いろいろリハーサルを兼ねながら、
リハーサルまでに、
はい、リハーサルもやってたんですけども、最終的には、まあ、お食事所を連れてったりとか、こんなところがあるよっていう観光名所に連れてったりしたんですが、そんな中今日はね、衣食住ということで、どんなところを連れてったかお話をしたいと思います。はい、で多分今後アイナのところにも外国からのお客様とか、
はい、
もしかしたら多分このリスナーの皆さんにも外国からの、ね、お客様が来た時に、どんなところに連れてったらいいんだろうかというところに参考にしていただきたいなと思うんですけれども、はい、まずじゃあ食事ぐらいから行こうかなと思います。
そうですね、はい、どうしましたか。
外国からのお客様、
はい、
やっぱり和食じゃないかと。
そうですよ、
思うんです。
私も全くの同感です。ちなみに、
はい、
その案内人による、
はい、
おもてなしもあるわけですよね。
そうですよね。
で私はもつとか食べれないので、
はい、
いかにでも美味しいと言われてももつ屋さんには連れていけませんので、
そうですね、
だからやっぱり自分のオリジナリティによって、うん、その気に入ったところを連れていけばいいと思いますよ。
そうですね、はい、例えばアンネだったら、うん、ま、村上のどんなお店に連れて行きたいですか。
そうですね、まず私はすごく好きなところの大変おいしい和食食べれるところに箇所、3箇所ぐらいあるので、
はい、
それを選んでいきます。
はい、私が選んだのもやっぱり和食だったんですけど、
いいですね、はい、
だいたいその和食っていうと、まあ なんていうの天ぷらがあったりね、
うん、そのおまかせみたいな感じで
コースの中に大体天ぷら入ってるじゃないですか。
入ってますね、はい、
あとお刺身の、
はい、
要するに寿司ボード大きいその船盛りのようなところに
すごい
お刺身がこう乗っかってるのを大体驚きますよね。
驚きますよ。あというか引いたりもしますよ、
うん、
だからすごいよう確認ですね。だからもう魚好きならば生魚も OK だったら和食を絶対連れた方がいいと思うんですけど、ちょっと食べれないなっていうところだったらちょっと方向変換した方がいいかもしれないですか。
そうなんですね、はいはい、だいたいそのお刺身の船盛りだと、まあ、マグロとね、白身魚があったり、そして貝類があったりするじゃないですか、はいはいはい、たまたまそのうちに来たお客様は、貝類がやっぱり苦手だったかな
あ、なるほどね、
感じがします。
聞きませんでしたか。
聞かなかったです。
うん、何あの岩牡蠣とかそういうの出てきて。
そうですね、サザエとか。
ああ、私も苦手。
あ、やっぱりそうなんです、
うん、なんかコリコリするもの嫌い。
あ、そうなんですね、うん、
はい、それでもね、みんな外国、私ドイツ人だし、その、うん、お友達、あの親戚もオーストラリア人だからで、ね、はい、やっぱり個人の好みございますので。
確かにそうですよね、はい、大体でも好きなのは赤いマグロとかは好きですね、はい、
なるほどね、うん、
大体そのチューナとかっていうじゃないですか。
はいはいはい、
ああいう系は好きだなと思いました。
ね、
あと質問があったんですけど、その大根の上にお刺身が乗ってるじゃないですか、この大根は何だと言われました。
何ですか。
大体そのボリュームをつけるための大根だったり、でも食べてもいいと思うんですけど、
そうでしょ、
なんでこれは乗ってるんだという質問がありましたね。
あ、これ薬味じゃないですか。飾りとか、
まあ、飾りでもありますね。
板前さんにいらっしゃいませんか。ブログにコメントを教えてください。
何乗っかってるんだ。結構すごい量じゃないですか、あの大根の量が、私も食べてたんですけど、これは全部食べるのかと、質問がありまして、いや食べなくてもいいんだよと言ったんですけど、
うんうんうん、
捨てるにはもったいないなと言ってました。
もったいないね。だから私は思うには、あの大根というのは多分カンバスだと思えばいいじゃないですか。
うん、
白いなので、そこを白いとシソの、
うん、
あの緑と、そこでだいたい白色か赤色のお刺身が出るので、それのバックに立てるというか、プラス薬味プラス、
いいですね、
演出でしょうか。
キャンバス、
カンバスです。
そうですね、
刺身のカンバスだと思います。
船のところの白いキャンバスを貼って、そこにお刺身を盛り付ける、
はい、
いただきました、
はい、
キャンバス、はい、
カンバス
ということで、はい、大体お寿司とか天ぷらは好評でした。
よかったですね。
そしてもう一つね、我が家でこれやったんですけど、焼き鳥。
ああ、
焼き鳥って日本の文化ですか。
知らない、多分
海外とか行った時によく串焼きとかってあると思うんだけど。
ありますよ。だってバーベキューするものだから、
そうだよね、
まずバーベキュー あのジャンルに入るかと思うので、はい、ドイツはまあソーセージ、
はい、
プラスステーキプラスいろいろと、まあ、オーストラリアもバーベキュー盛んだと思うので、うそのロバッタな感覚だったら、はい、あ、これはバーベキューなんだね、すげーとかなんかなるので、鶏もあの、まあ、インドネシアだったら、はい、あのサテという有名な鶏 のなんだ、あの焼き鳥の食べ方ありますので、ドイツだったら豚を焼き鳥みたいにして、ネギとかパプリカとそれをピーマンとか切って、あのその棒に挟んでバーベキューするんですよ。
あ、そうなんだね、
うん、だからありますね多分。
まあ、じゃあ日本でいう焼き鳥が向こうの国だと名前が違うけれども、形がなんか
似てる、なんか近い、
あ、いい
な感じ、まあ、人間と火と肉の形、
あ、そうですね、
の関係ですからね、
うん、
はい、
あの我が家も鶏とね、あの玉ねぎとか長ネギを挟んだりするものもあったりとか、
いい、
あとポークとパプリカと、意外と美味しかったのが、パイナップル。
ああ、そうですね、
はい、いいですね、パイナップルを串に刺して焼いたんですよ。結構いけるなと思って、
いいですね、
だから温かいパイナップル、意外とちょっとおすすめだなと。
酢豚な感覚ですね。
そうです、そうです、
酢豚オンボーですね、
はい、
へえ、
ちょっとい
いな、串酢豚、新しい、面白い、
ぜひあの試してい
ただ
きたいなと思います、やってみたい、はい、さあそして遊びどころ、
はい、
アンナだったらどこに連れて行きますか。
遊びね、
観光名所でもいいけど、
あの私住んでる場所だから観光名所どころ、まず感動されるのは寺ですね。
あ、お寺ですか。
お寺です。だからお庭とかお寺とか、
はい、
あと次はなんか普通行けないところ、
はい、
例えば山に行くとか、
山、はい、
うん、日本の海を見るとか、
はい、
うんと何かの見学するとか、
うん、
まあ、酒の見学とか、
あ、そうですね、 酒の見学行きました。
あ、いいですね。
日本酒のその酒蔵さんのところで、見学コースっていうのがいろんなところにあると思うんですね。
ありますね、はいはい。
で、あの、まあ、中央区にも何箇所かあるんですけど、
あ、そうなんだ、
そこに行って酒蔵をちょっと見学して、最後にその試飲するのがあって、
あ、いいですね。
まあ、お土産につながる人もいると思うんですけど、まあ、日本中からもいろんなところからもそこに来ていましたしね。
よかったですね。あ、それもいいですね。
酒蔵の見学はちょっとおすすめです。
そうですね、はい、あの、はい、面白いと思います。
お酒もすごく美味しかったです。
はい、酒もちょっと世界ではあのちょっと注目の飲み物ですから。
そうですよね、
は
い、うんうん。でそのお酒の見学の後に、うん、はい、ちょうどねシーズンがあったというか、会いすぎてしまって、弥彦の山で競輪をやっていたんです。
競輪ですか。
はい、競輪に行きました。
あ、ギャンブル遊びですね。ギャンブル私の遊びはないな。
そうなんです、私もなかった
んです
けど。
これは好みです。やっぱり案内人の好みと客の好みをよく聞いた方がいいですね。はい、
お客さんがね大好きだったんです。
よかったですね。
よくあの競馬も行く方らしくてね。
あ、そうなんですか。
はい、競輪に行きました。そして帰ってきて、パチンコに行きました。はい、私あの20歳過ぎてるので、パチンコももちろん行ったんですけど、なんとそのパチンコに入った瞬間、ワオって言ったことがありました。なんだと思います？
寒い、タバコ臭い、うるさい、
うるさい。
あ、そうですね、
あのパチンコの音には驚いたみたいです。
驚きますよ。あの、だってびっくり、
喋れないぐらいうるさいじゃないですか。で多分パチンコをねやられてる方、ずーたんの中にいて分かんないぐらいだと思うんですけど、
からない、
かなりの騒音ですよね。
うん、だからもうあの他のこと何もあの気にしなくていいから、
そんな感じですよね。
ですよね。
でこの音はすごいねって言って、
う
ん、みんなヘッドホンとかしないのかって言われたんですけど、
しない、
しない。この音に耐えてください。
いや、パチンコね、妹も、はい、あの来た時に、その時まだ東京、あの京都で住んでたんですけど、パチンコなんだいって言って、あの連れてってって言われたの、
はい、
同じことでしたね。
あ、やっぱり、はい、パチンコって世界至る所であるわけではないんですね。
とってもつまらない。
あ、つまらない。
だからあの例えばお金入れて、はい、あの玉出るじゃないですか、
はいはい、
であとは何がいじられるのか、何もいじられないじゃないですか。
あ、そうか。
でスピードをあの送り出すスピードしか、はいはい、今どうなってるか知らないけど、はい、あの、うん、しかいじられないので、私たちはまずこれ見ると思うのは、うんうん、あのピンボールですよ。
あ、はい、そうですね。
だからピンボール皆さん分かるかどうか分からないんだけど、ピンボールはケースがあって、うん、横になったちょっと斜めになるケースがあって、
はい、
そこの中でいろんなレバーがあって、うん、右左であのなんかあのボールをあの 送り出すようなレバーになってるんですけど、はい、だから自分がうまいほど点数が稼いで、うん、あのフリーゲームもらえるわけだ。
あ、そうか、
うん、なので結構ねあの技術と言いますか、あの楽しめるんですけども、
パチンコ
は同じ感覚だったらもうとってもつまらないですね。
う
ん、
そうですか。
はい、
まあ、とにかくすごくうるさいって驚いてました。
ええ、
さあそして夜にはカラオケに行きました。
カラオケ行きましたか。
はい、行きました。
すごい、
はあ、そのカラオケは ね驚かれました。
ああ、そうですか。
フリードリンクでこんなに安く飲めるのかといった驚きもあって、こんなにいろんな曲が、世界中の曲が、自分の曲のレベルに合わせて採点までしてくれる、日本のカラオケはすごいって喜んでました。
すごいね。採点は嫌だな私。
いろんなことができるカラオケボックスなんですね。
すごい
今本当に、まあ、これだけね、美味しいものを食べて、いろんなところに行ってすごい満足だったと思うんですけれども、またいろんなねあのハプニングもあったようで、あっという間の3日間、4日間でございました。
そうですか、よかったですね、はい、でも喜んでもらったようで。
そうですね、まあ、ぜひアンニもお客様来たら参考にしてください。
そうですね、あの、はい、わかりました、はい、参考にさせてもらいます。
アンニと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス。
Did you know that?
アハね、チアリーナ、今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュです。まあ、あのこうやっていろんな食べ物とかね、いろんな面白い観光っていうのかな、まあ、スポット的なものね、案内ね、いろいろ連れてったんですけど、びっくりしたことが、まあ、たくさんあった中でも、ベスト1、2に入ったものがあるんですが、まずは、100円ショップに連れて行きました。 やっぱりこれ驚きなんですね、海外から見た100円ショップ。
え、なんで？
やっぱりお店の品物がアイテムが全て1個100円
はは、
で計算しやすいし、うん、でいろんなアイテムがあるじゃない。
アイテムね、いっぱいあるね。
何百何千ぐらいまであるんじゃないかなと思うけど、
もういっぱいありますね。
全部これ100円ですかって、うん、驚かれました。で本当にいろんな買い物していきましたね、うんうんうん、日本のその紙ペーパー的なものも、
何、折り紙とか、
折り紙とか、ね、和紙みたいな折り紙も100円、
すごい、
うん、で普通のお手紙書くペーパーも100円で、生活グッズも全て100円、そのアイスシートみたいなものもすごく珍しいって言われました、
は
い、でペーパーもすごく日本の素材なのですごくいいと。
なるほど、うん、
まあ、100円ショップはすごいねって、これがぜひ海外に広まるといいねと言ってました。
なるほど。でもドイツは5ユーロショップとか1ユーロショップもありますよ、ワンコインショップありますよ。
じゃあ100円ではなくて、その違う金額での全部グッズなんですね。そして何よりも驚いたのが、やっぱり日本のトイレ、
トイレ、
トイレ事情はね、
出た、またトイレ
すごいって言ってましたよ。
おい、
まあ、あの、まあね、日本の皆さんだったらすぐ分かると思うけど、もちろん、ウォシュレットは普通に定番についているし、ウォシュレットのその暖房をする、便座を温める。
暑いのに、はい。
そう、暑いのにね、暖房したり、あとウォシュレットの強弱、あとは何？
ビデー。
ビデー。
それからなんだ、乙姫とか、
乙姫があるでしょ、
あ
と健康チェックができるトイレもあったりする、
あったりするね、はい、はい、
もうこの日本のトイレ文化はすごいって言ってました。
トイレ文化って言われたんですね、
言われました。ぜひこのトイレ文化を持っていきたいねっていうぐらいすごく気に入ってもらいました、
は
い、
すごいですね、うん、問題ありませんでしたか？
問題いろいろありました。最初押してもらって、はい、あーとかって違う、これは違うみたいな、
はい、
そんなこともあったりとかね。
実はですね、私はオリンピックうぬんという、はい、あの話あるじゃないですか、はい、そのトイレ文化のすごいところはすごいところでいいんですが、
はい、
みんなそれぞれ違うじゃないですか。
そうですね、
だからすっごく困ると思うんです、
はい、
だから使えないです。
そうですよね、
私だって日本最長20年以上ですよ、まだ使えないです、
はい、そうですか、
怖いです。
怖い、
何起こったら怖いじゃないですか。
そうだよね、
でみんな違うから困ります。
思います。
それはもうあのメーカーたちが何とかして、うんうん、ちょっとね、あの均一した方がいいのではと思います、う
ん、そうですね、逆にシンプルな方がいいんじゃないかなと思います
けどね。シンプルな方がいいどころか、私だって新しい家に引っ越した時にそのあれだよ、あの木の便座が良かったんですけど、
はいはいはい、
ないんです。
あ、ないんだ。
ないんです、みんなプラスチックなんです。はい、
確かにね、あれ
だからもう
暖房っていうかな、あの便座が熱くならないもんね、うん、木だと。それもあるのかもしれない、うん、
だからトイレ文化さすが本当すごいですよ。
そうですか。
でもわからないですからね、あの怖いですよ。
白紙にはなりましたけど、あのスタジアムのね、
はい、はいはい、
中のトイレは健康管理ができる、健康チェックができるトイレを中に考案してありましたからね。
あ、なるほどね、はい、でもね、それはもう新しいあのスタジアムになっても同じことになるじゃないでしょうか、
うん、ちょっとね、
ただ多言語的にしていかないとちょっとシャレならないなと私は思います、
ね、
はい、
はい、そんなことで驚きのね、いくつかをご紹介しました。
素晴らしい。
それでは最後にお出かけいきましょう。
はい、では今日のお出かけスポットなんですけども、ちょっとあの大学では、後期、前期の終わり頃に近づきにつれていろんなイベントを、学生たちと一緒に企画してます、まず、一つを、紹介させてください。新潟大学パフォーマンスの外国語劇団が日本語フランス語ダンス踊り人形でなんと星の王子様を上演します。はい、これは、来週の月曜日7月27日で、野外の、新潟大学五十嵐キャンパスの新潟大学人文学部前の広場に、あります。時間は1時から2時半の間になるんですが、もちろん入場無料、どなたでもどうぞお待ちしてますという温かいメッセージを、ついていきました、星の王子様の有名な、サンテクスペリという日本の、フランスの作家さんの、お話なんですけども、まあ、ドイツ語の通訳も非常にあの有名なんですけども、誰でも知ってるくらいなんですが、これをあのまた学生たちのアレンジで日本語フランス語ダンス踊り人形まであって演奏されますので、ぜひ行ってみてほしいです、
はい、
2015年7月27日月曜日1時から2時半、まあ午後ですね、暑いかもしれない、でも確かにちょっと影もあったかと思うので、うん、 はい、五十嵐キャンパス、入ってまっすぐ右側に人文学部あるのでそこに、やる予定です。
はい
はい、もう一つなんですけども、今度は、そうですね、同じ表現プロジェクトなんですけど、今度は7月29日水曜日です。新しいライブラリーができてますけども、そこのライブラリーホールで今度はドイツ語での、演劇を、見ることができます。それは、オエリピです。ギリシアの、悲劇の作家さんなんですけど、バッカイっていう悲劇をドイツ語で、ドイツ語劇として、やります。これはなんとまたダンスもあり、そうですね、ドイツ語なんですけども、みんなもちろん日本語の資料も配りますので、ぜひ行ってほしいんですが、29日の、水曜日16時から、会場で16時半から中央図書館ビート1階ライブラリーホールで、もちろん無料になってますので、ぜひ行ってみてください。ブログにもアップしますので、興味ある人はぜひ行ってみてくださいね。
はい、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ、今日は我が家に外国からのお客様が見えたということで、ね、はい、いろんなこと、日本のいいところ、逆に不思議なところ、私自身が学ぶことができました。ははは
いいです
ね、面白いもんですね。
そうですね、感覚は違うと違うね。
そう、違うね。
面白いね、お互いに。
またぜひね、他の国からも来ていただきたいなって本当思います。はい、
そうですね、楽しいですもんね。
はい、さあ、夏休み、皆さんも元気にお過ごしいただきたいと思います。ということで、ここまでのお相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで。
バイバイ。